遠く遠く離れていても僕のことがわかるように そんなお正月の独り言。
さあ、いよいよ始まりました、そんな和尚の独り言。横田市平川町吉田にあります裁縫師の斉藤大円ご住職に今日もお話しいただきます。おはようございます。
はい、おはようございます。
いやー、今日のスタートは牧原さんですね。
いい歌ですよね。
いいですよね。
なんかね、こういい歌ですよね。この人天才ですよね。
ねー、最高ですよね。
ねー、でもこの歌のね、こうフレーズ今日選んだのはね、
うん、
なんかこう遠く遠く離れていてもってね、なんかそんなことを考えると人は郷愁ですよね。
郷愁、はい、
郷愁っていうのはふるさとにね、うん、秋の心と書いて郷愁ですからね、
はい、
やっぱりふるさとは遠きにありて思うものとこう申しますけれども ね、
いいですね。
なんかいつでもこう自分が育った場所、
うん、
頭の片隅にあるんでしょうね、うん、それを表して三つ子の魂百までもと申しましてね、
はい、
ですから案外ふるさとから出ていない私たちはまあ当たり前に過ごしてますけども、
そうなんです、
ね、ここを後にしていた方々はね、
うんうん、
なんかいつでもこう郷愁ふるさとをこうね感じる時がね、その場面場面であるんじゃないかなと思いましてね、
は
い、
で
その衆という字がね、秋のね、下に心と書きますから、これ秋の心なんでしょうね。
はいはい、
だから、秋にね、そんな、こう、心情に浸るというところね、
うん、
あるんじゃないかなと思えて。ね、
うんうん、
そんな時にやっぱりね、ほら、僕のね、ことがわかるように、離れていてもわかるようにな
ん
て
言うと、
ちょっと恋も感じますよね、恋。
なるほどね。そうきましたか、ね、おっさん。そうきましたか。
恋に悩むんです。うん、私も随分恋に悩みましてね。
いやいやいや、そうでしょう、そうでしょう。
大変なんですよ、なんかね。
はいはいはい、
恋なんかね、あるとね、大変。
うんうん、そうなんですか。
毎日ね、そうそう、毎日詐欺がね、飛んできてね、うん、食べに来るんですよ、恋を。
そうなの、
わかりました。
そうなの、
そう、池の恋をね、飼ってるとね、大変だったんです、
そういうことね。も
うそうそう。
もう、
恋がね、もうね、もう食べられちゃうんですよ、もう。
そうなんですか。それは大変じゃないですか。
飼ってきたね、次の瞬間からもう3匹ぐらいいないんですからね。
もうびっくりしちゃいますね。
ね、
その話。
恋って恋って。ってね、本当恋に悩むっていうのはね、よくよく私も経験させていただきましたね。
その恋ですか。
それ以外ね、恋はお寺からいなくなってしまいましてね。
あ、じゃあもういらっしゃらないんですか。
いらっしゃりませんね。
そうでしたか。
もう悩まなくていいですからね。
そうか。じゃあちょっと楽になった
なんでね、恋に悩まなかった。恋が愛になってるからですね。
ああ、なるほど。実ったっていうことですね。
そうですね、うん。そうそう。いつも家族円満でございますから。
いや、いいこと言うじゃないですか。
でもほらよく遠距離恋愛とかね、うんうん、まあそんなことをこうね、うん、言うじゃないですか。
はい、
ね、なんか離れてるとね、こういつも見えないとね、どんなもんなんでしょうかなんてね、
そうです
ね、心も離れるんでしょうかって。
どうなんですかね。
いやー、どうなんでしょうかね。うん、でそれがね、なんか見えなくてもね、こう、うん、心がつながってるっていうところにあったときに、うん、成就したときは固いんでしょうね。
そうでしょうね。決して離れることのない。
だいたい9割ぐらいはなんか成就しないような気がしますけどもね。
結構な確率ですけど。
うん、やっぱ人っていうのは、そばにいてくれるっていうことが一番ね、いいことなんでしょうかね。
そうですね。
だから、この歌なんかほら、僕の遠く離れて僕のことがわかるようになんていうとね、うん、ちょっとそんな、こう、遠距離恋愛みたいなものをちょっと感じますけどもね。
そうですね。ね、
で割とね、ロマンチックですからね、私たちね。
そうそう。
ロマンチック、なんかこんなことがね、うん、こう映画のようにね、ロマンチックなことが成就するとね、うん、なんか素晴らしいなと思いながら。
わかります、
ね。現実の中のね、波に翻弄されてる自分がいるというね。
いや、でもこうやって、このね、うん、最初のフレーズ、歌から、これだけお話をね、
うん、
こう深めてくれるおっさんはすごいですよ。
いやいや、これだけでね、なんか時間の半分以上使ってるってもね、なんか寂しい話ですけど。
いや、そんなことない。だってね、前回の、メッセージ、ね。
あるの？
夕焼けの桃色ズキンさんという方からメッセージいただいて、
はあ、
そんな和尚の一人ごとくすっと笑ったり、しみじみと考えたり、いつも楽しみです。野口五郎さん懐かしいです。うちの主人と同じ年です。ご住職様もそのような、ご年代でしょうか。 で、その後、その後、オレンジの雨の他に、青い日曜日という歌もあったような気がします。リクエストとかもね、いただいたりしてね。
すいません。オレンジまで分かったんですけどね、青まで行きませんでしたって。
ね、この、
あと飛びますよ、いろいろと歌がね。
このお話の後で送っていただいたんですよ、先週。
本当？
そう、一週間温めて今日お伝えしようと思って。
すごいね、野口心で食いついてくれましたね。
そうなんですよ。
私、西城秀樹で食いついてましたね。なんて、そんなことはいいんですけどね。で、いや、ね、私は一番ちょっと自信なかったのがね、うん、野口五郎だったんですけど、ね。
そうなんですか。いやいや、でもほら、くすっと笑ったり、しみしみ考えたりって。
そうですね。
そうなんですよ。
なんかいいですよね。
いいですよ、こうね。う
好きなこと喋ってるんですけどね。
笑えるところがあるっていうのが、
笑いは大切でしょうね。
そこが大事ですよ。
だってね、なんか、いつもこう、逃げ節潰した顔で、ね、人のお話聞いててもね、うん、なんか身にならないじゃないかなん
で
ね。
そうですよね。
だったらもう無条件に笑った方がいいんじゃないですかね。
そうそうそう。
気持ちが軽くなるから。
楽しく行きたいですよね。
そうそうそう。まあ、楽しんでいただければね、うん、私もここで話してるね、当てがあるじゃないですか、ね。
そう。本当にね。なんかいいのかな。なんかテンション上がりましたね、今。
なんかいいのかなって思って
。めっちゃくちゃテンション上がりましたよ。
たまにね、たまにしました話した後ね、
はい、
これでいいのかななんて思ったりして、ね、こんなもんなのかななんてね。で、最初はこんなもんで生きてるんだななんて、ね、思いながら、うん。でも私たちもほら、このスタジオから出るともうすでに現実ですから。
あ、そうですよね。
ね、うん、もう現実ですから今日も忙しいでしょう、そうそうなんて言いながら、
はいはいはい、
やっぱこの一週間もネタ探ししようかななんて思ってね、この
前
で。そうですね、おとといですかね、12日の日ですかね。うん、鎌倉ドーム、久々に行きましたけどもね。
鎌倉ドーム？
鎌倉ドームって鎌倉ドーム？
どこですか？
ふるさと村に、あ、ドーム館っていうの？
あ、ドーム劇場ですね。
全然違う。
鎌倉あってましたね。うん。
そう、だからもう断片的なことしか言いませんでね。ねうん、ドームっていうのはついた、ドーム、うん、ドーム館？
はいはいはい、ドーム劇場。
劇場っていうの、うんうん、
どうしました？
そう、なんか鎌倉の形してるの？
うん。そうそうそう。
してなかったな、あそこな。
ほら、でも建物自体はほら、そういう、こう、丸い、うん、
鎌倉の形ってのはプラネタリウムみたいなとこ？
プラネタリウム。プラネタリウムにも行ったんですか？
行きません。
おさんはどこに行ったんですか？
ドーム
館。ドーム劇場。どうしてその館になっちゃうんですかね。もう、おっさん。何があったんですか？
なんかこんな話してるとね、うん、なんかこう、ちょっとこう、入ってるのかななんて自分で思いますけども。
ね、続き聞かせてください。
入ってるというようなところのね、うん、予防の話をね、聞きてたわけですよ。それでね、なんか、社会福祉協議会の中の大会みたいなのがあってね。
はいはい
はい、その時はなんかチラシが来ましてね、なんか落語家みたいなね、方がね、話してる、こう写真があったんで、
まあ、
それだったらなんか聞きに行こうかな、
話の。おっさん、落語得意ですからね、お話しする方がね。
いや、私は聞くのがいいんですけど、
ね。そうだったんですか？
で、そういうの、おぉ、すごいな、って言うとね、なんかその人は理学療法士さんでね、うん、なんかすごいですよ、私、初めて、エアギターっていうのありますけどね。
エアギターね。
ね、うんうんうん、エアリハビリテーションっていうのを考えたっていうんで、すごいですよね。なんか想像しながらリハビリするって、いやー、人っていうのはいろんなこと考えてるんですね。
そうですよね。びっくり。
もう本当すごいですよ。まあ、だから予防のね、あれはね、ほらなんかこう読み書き計算がね、うん、予防のね一番のあれだよなんて違ったんだよって。ながらがいいんだって。
ながら？
うん、ながらっていうのはほら。
何かしながら。
ながら勉強ってよく言ったじゃん。
テレビ見ながらとか。
でしょ？そうそう、うん。テレビ見ながら勉強ってこと。何々しながら何々みたいな、
うんうん。
ね、歩きながら計算するとか。
へぇ、意外。
二つのことをやるっていうのは、デュアルタスクって言うんですって。
お、なんか、横文字で言うとなんかかっこいい。
デュアルタスク。
お
ぉ、なんか武器みたいですよ、ね。
そうですね。なんか強そうな感じしましたけど。
デュアルタスクだって、
ね、デュアルタスクするんですね。
そうそう、デュアルタスクって
まとめて、
二つのことをするでしょう、ね。二つの仕事をするっていうことなんでしょうね。
わかりました。
まあそういう英語なんでしょうね、これね。
デュアルタスク、ね。
でも私聞いてもわからなかった。あ、これ何なのこれみたいなね。
うん、うん。
で、まあ大体そんなこと、デュアルタスクなんてね、横文字で言われると大体、ドーム劇場にいる人の平均年齢がね、大体ね、65は言ってますからね。
あ、
なんだってデュアルタスクなんていけない。それと、ながら運動なんていうと一番いいんじゃないでしょうかね。
あ、うん、なんかすぐ分かった。
何々しながら、何々するみたいな。
二
つの仕事をかける。
なるほ
どね。でね、面白いでしょ、
うん、
でね、例えば、足し算引き算がいいんですって。例えば歩きながら、ね、1、2って言いながら、1たす1はって考えると、考えでしょ、
はい、
ね、1たす3は
4
って考えるでしょ、
うん、
いや今あなたがよ、やった、一瞬の間がすごいでしょ、いささんは
4。
そう、ほら、こう間があるでしょ、
うん、
じゃあね、2人が
4。
ほら、 間が違うでしょ。
違う。なんで？
だから掛け算ダメなんですって。掛け算は口が動くんですって。
勝手にもう出ちゃうんだ。
だから足し算は考えるんですって。ほら。
ああそうだ。
一冊さん？あ四。だからところが、ほら、ククっていうのはもう口が覚えてますから、考えてないんですって。
自動的に言葉が出ちゃう。
うん、だからやるときはそういう計算するときは足し算引き算がいいって、こういう、は
ぁ、
なるほどね。ど面白いですよ ね。
身をもって分かりましたよ。
ね、うん、あなた今やったんですから。
そう、そうだ通りだ。
一冊言っちゃって言うと、ワンクッション言って、ポンって答えでしょ。
そう。
そのワンクッションが考えてないんだ。
うん、考えた、考えた。
ところが、ニンニンがしって。うん、もう
自動運行装置だ。
ね、両チェとかだから、もう考えてないって、だから、
勝手にそうだそうだ。
計算するときは足し算、引き算がいいんですよって。掛け算は、口が覚えてる。なんかそんなこと言いましてね。いや、深いなと思います。
深いですね。で、
私たちがほら、そんなこと普段、うん、ね、やってるんですけど気づかないこと。
うん、
あえてなんか、あえて言われると、こう、あ、そうなんだねって気づくことってもしかしたらいっぱいあるんでしょうね。
そうですね。
だから気づいた人が、言ってくれるんですね。
はいはいはいはい。
気づいた人がきっと講習する人なんでしょうね。
うんうんうん、
ね。気づかない人が講習される人なんでしょうね。ね。で、そうやって、教える人と教えない人が、まあ、世の中にいらっしゃるんでしょうと。
ね。
今この時だってきっとね、どっかで講習なんてやってる、ね、ことだと思いますけども。
そうですね。う
ん、きっと、気づいた人が講習をして、
うん、
ね、気づかない人が講習を受けてるって話なんでしょうね。
すごい、すごい。
面白いでしょ？
面白い。
ね、それでね、面白いのはね、もっと面白いのは、ほら、認知症っていうのは進んでいくと治らないって、一歩通行って話じゃないですか。
ああ、はいはいはい。
違うって言いましたね。
ほら。
そうね、ちょうどね、こう、中間点があるんですよ。こう移行していく時期。
うんうんうん、
過渡期みたいな。
はいはいはい。
それよく言うと予備軍みたいな時。
うん、
予備軍みたいな期間の時は、うん、そこで刺激を言うとまた戻ってくるっていう可能性もあるというふうな研究もあるらしいですね。だからもうそれ気づくか気づかないかの話ですからね。
なんか、そういうタイミングを逃しちゃうと大変ですよね。
あとずるっといっちゃうんですよ。もうどんどんどんどん進んでいくの。その進む予備軍の時に、くるんと何か壁でも作って、もう戻ってくるようなね、刺激があると戻ってくると言われていますね。ということをこの
成分。ちょっと興味深い話でしたね。
すごい認知症の。
いや
どうでしょうね、こういうことをですね、私はね、講義をね、1時間半からね、約45分はね、睡眠させていただきました、ね。
どっと、そうでしたか。
45分の、ちょっと濃いとこだけね。
濃いところ。
濃いとこだけ勉強させていただいて。うん、あとは、ほら、私のお弟子がいますから。
うんうん、
弟子にこう聞かせておいて、
うん、
ちょっと、今、お嬢さん頭いっぱいになったんで、うん、ちょっと聞いといてって。
でも、おっさんほら、デュアルタスクやってたわけでしょ、寝ながら聞いてたっていう。
いやいやいや、違う。それは違う。寝ながら夢見てました。
いやいや。
寝ながら聞いてませんから。
もう、
ながら、寝ながら夢見て
そうでしたか。
だからこれは案外もしかしたら認知症の防止してたのかなって、
ね、
自分で思い込む、うん、
ああなるほどね。
人は思わないかもしれないけど、まあ、自分で思い込むっていうのも大事なことなんでしょうね、うん、だからね、いつだか言ったかもしれませんけど、ね、
うん、
こう自分を褒めるっていうのはいいですよね、
うんうんうんうん、
ね、自分を褒める。誰も褒めてくれないので。
そうなんですよ、ね、誰も褒めてくれないんですよ。
誰も褒めてくれないので、じゃあ自分で褒めてあげると体がまた喜んでくるんじゃない
か。よし、自分で自分を褒めよう。よくやった。
それは大切なことだと思いますよ。
そうなんですね。
自分でこう自分をね、こう自愛してね、こう自分を鼓舞させる。
ああ。
これはすごいでしょ。
わかる、でもそれ、
うん。でもね、そんなね、うん、時間とかないときはですね、
うん、
どうぞこれからですね、
はい、
いよいよ、ね、この前も言いましたけどね、法学というね、多目的法論をね、作らせていただきました、ね。
写生だったり、座禅だったり、そういったことも行う予定があるという。
とりあえず困ってる人も助けることができるし、
うん、
まあ、まあ、こっち先週ですから、座禅をしたり、
うん、
ね、まあ、宗派にこだわるわけじゃないんですけども、
はい、
まあ、座禅っていうのは、まあ、一般にほら、まあ、気持ちを落ち着かせるだとか、
はいはいはい、
まあ、精神といての作用をね、
うん、
よくするだとか、
うん、
ね、まあ、いろいろ言われてますけども、
はい、
まあ、そんなこともこう差し置いて、
ね、
ちょっとこう、落ち着く空間、
はい、
でそんなところがあってもいいんじゃないかなと。
そうですね。
もしかしてね、あまりにも忙しすぎてね、
うん、
まあ、コミュニケーションがないでしょ、
うんうん、
ってことは自分のその気持ちをね、表現する相手もいないってことですから、
はいはいはい、
結局自分がもんもんするだけですから、うん、でそんな時にこうスーッとこうね、こう流してあげられるような空間を持って、まあ昔の喫茶店みたいなところですよね。
ああ、そっかそっか、いいですね。
喫茶店ってないですからね。
そうなんですよね。
そんなところがあったらね、
うん、
もう少しこう気持ちゆったりとね、
うん、
もう過ごせるんじゃないかと。まずそういう場所をね、
うん、
提供するのもね、
はい、
お寺の役目なんじゃないかなと思ってね。
多目的ホールだそうですけど、他にはどういった感じで。
いろんなことしますよ。だから、まあ、これから困ってるって、大体、檀家さんっていうのはね、ほら、お亡くなりになった時にどうするだとかって、そんなことも、
ね。う
ん
う
ん、
ああ、そうですよね。
今はね、お亡くなりの後ね、半分のね、方はね、お家に帰れないそうですから、
うん、ね、
お預かりすることもできるし、
うんうんうん、
そこだったら、まあ、何を使ってもいいし、
うんうん、
ね、法事でもね、そういう祭事でもいいですし、
うんうん、
あとはほら、写経とか座禅だとか、
うんうん、
ね、あるいは、もしね、あれだったらほら、お花の心になる人はそこでね、
うん、
ちょっとお花の教室でも開こうかななんて、ね、そういうふうにして使ってもいいでしょうし、
はいはい、
ね、今間もなく、もうちょっとですね。
ああ、そうですか。
まだ最後の爪がね、うん、もう、ちょっと長くなってますけども。
そうなんですね。
うん、
平岡町の平成高校さんの近くですよね、場所ね。
そうですね、お寺の近くなんですけどね。
ああ、すぐ近くなんですね。
お寺一本取り違うんですけどもね。そこにね、
はいはい、
そういうところがあったらね、
うん、
いいんじゃないかな、なんてね、お寺で、その地域のために一体何ができるのかとか、
うん、
ね、周りの人のために何ができるのかとか、
うん、
今困ってる人の何ができるのかと、常にこう通ったところでね、あ、お寺というのはあり続けるものなんでしょうね。
う
ん、
そうですね。もう本当に喜ばれますね、う
ん、はい。
そういった場所になりそうです。
そんなところに来たらね。
また決まったら教えてくださいね。
うん、認知症にならないようにお願いします。力いっぱい輝ける日をこの街で迎えたい。あなたは今日この時非常に輝いてますよ。そんなお正の独り言。
横手市平子町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきました。おっさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。